グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日はですね、先週に引き続き、京都の KBS のスタジオからも飛び出し、そして滋賀県からも飛び出してですね、横浜市旭区光ヶ丘団地にあります地域作業所カプカプからお届けしたいと思います。この地域作業所カプカプなんですけども、喫茶カプカプというのをこの光ヶ丘団地の商店街の一角で運営されています。そこと同時に工房カプカプというのも蓮向かいにありまして、所長の鈴木玲二さんに先週からお話を伺っているわけなんですけども、ここで働いていらっしゃる障害のある方々と、そして、ご近所に住まれている高齢の方々や子どもたちが、とてもこうゆったりと飲みのびと混じり合っているような、面白い風景が生まれています。そしてですね、この鈴木玲二さん、実は演劇批評家としての、お顔も持っていらっしゃって、彼の中で表現をすること、と障害福祉の現場をより豊かにし、地域と、どのようにつながっていくか、あるいは障害のある方の一つ一つの個性が、広い意味での働く、あるいは関わるということとどのようにつながっていくのかというふうなお話をより深く今回はお届けしたいと思います。それではお楽しみに。はい、この時間はゲストを招きして、アール・ブリュットなど様々な、福祉から生まれる表現活動、そういった可能性についてお話をしていただこうと思っています。今日のゲスト、先週に引き続き、地域作業所、カプカプ所長の鈴木玲二さんです。玲二さん、じゃあ引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、先週はまずこの、今日もですね、この横浜市旭区の光ヶ丘団地の商店街の一角にあります、カプカプからこれお届けしてるカプカプが4時に終わるんでしたっけ、皆さん。
そう、4時に
メンバーさんは、終わるというかメンバーさん帰られて、でその4時以降少し静かになった、ところでですね、で、あの喫茶、カプカプとその蓮向かいにある工房カプカプっていうところの今工房の方で収録をさせていただいてますけども、実際その、僕もさっき見ててあのコーヒーを入れたりとか、少しなんかその逆になんていうかな、通われている、常連さんなんだと思うんですけども、常連の方が結構ご高齢の方多いですよね。
そうですね。
と割とこう、が話しかけたりとか、であとバザー、僕もさっき参加してたんですけど、バザーになんかこうなんていうのあれ、音楽つけてるっていうとにかくつけてると僕も参加して、なんか例えば吹いたりとかしてたんですけども、なんかこうあのバザーミュージックを、
バザーバンド、
バザーバンドを、やってたりとか、ああいうところをこうニコニコなんか 見てくれてる方がいたりとか、ね、あと、結構小学生多いですよね。
そうですね、
通学路っていうか、下校時の子供らが僕らが演奏してる様子をじっとなんか眺めてたりとか、だからもう高齢者の方多いけども、ちょこちょこ、子供連れてるお母さんいたりとかっていう風な感じで言うと、いやすごいやっぱ面白いのが、なんか本当に場所が場所だっていうのももちろんあると思うんですけども、かなり地域のね、なんか人々にとって、これ別に僕はね、そんなにあの今まで何回かしか来てないから、新鮮な部分もあるけども、これ地域の人たちにとってみたら、これは見慣れてんだろうなみたいな、この変な感じの風景は。だからそういう風になっていきながら、関係性を結んでいくっていうか、いびつすぎてなんかこう追い出されるでもなく、お互い、
居心地がいいっていうか、うん、そのね地域の人にとってもカップカップが居心地が良くなって、うん、メンバーさんにとってもなんかいろんな関わりができるっていう場に なっていくちょっとプロセスみたいなところで、なんか20年の中でどういうふうなことを歩んできたのかってことちょっとなんかこうなかなかでかい質問ですけども、
うん、そうですね、はい、そうなんかかなり意図的にやったのは、はい、うん、あの前回ね言ってた演劇、はい、との関係、ね、自分の表現、はいはい、私自身の表現との関係だけども、
はいはい、レイさんの演劇の表現が、
はい、まあ、そのライターとしての仕事は、はいはい、もう独立させてたんですね。だからもうそれはそれで、自分が存分にやりたいのはやって、もう10年間は、うん、それから、まあ、うん、理屈っぽいことをね、はいはい、大学で学んできたんです、はいはい、差別とかそういうことを学んでいて、うん、で障害のこともさっぱり分かんないで入ってきてるんで、うんうん、はい、でそれをなんかでも社会学なんかやってたから、うんうん、それっぽい言葉では語れるんだけれども
なるほどね、理論的なこととか、
そうそう、
うん、まあまあまあ分かります、分かります言葉の部分で語れる部分はあるけどっていうところは、
ね、それをね10年間ね、うん、あえて封印した、
うん、おお、
ここのことは語らない、
ああそうなんだ、
う
ん、
そう、うん、でそれをやっちゃうと、うん、都会からね、うん、そのアンテナを高く上げてる人が受信をして、はいはい、それでやってきてくれるかもしれないけれども、うんうんうんうん、この地域の人に届かないし、でこの周りのじいちゃんばあちゃんの頭を越えてどっかに発信し続けて、それでいくら人がやってきても、うん、ますます地域から浮くっていうか、なんかあそこはね、はいはい、変な人が集まる場所だよねみたいなことで終わってしまう、は
い、なんといろんな、なんていうかね、そういうことで逆に悩むっていうか発信はできてある意味できてたりとか、うん、そうね、まあ、こういう障害福祉の現場でアートとかやってる活動って、うんうんうんうん、まあなんていうか、やっぱり尖りすぎるというか、うんうんうん、た時に、うん、なんかこう結局地域から本当にさらに浮いてしまうみたいな、だから孤高の存在として有名になるみたいなことあるかもしれないですけども、その辺あだからそこがやっぱりカップカップってそうではないなっていうのがもう現場に来るとはっきり分かるっていう、もうぐちゃっとしててみんないろんな人がいるから、
そう、いやもうだってこの周りの人に愛されなくて、それから周りの人をまあ、自分がね考えてきた、こういう世の中だったら、違いがあってもみんな楽しくやっていけるなみたいなのが、この近所のじいちゃんばあちゃんに体感してもらえずに、いくら立派なことを言っても何の意味もないじゃんみたいな、だったらそれは私はもう勝手に確保でやるよっていう、それは存分に確保でやればいいんだけども、そのライターとして自信がない場合そんな変なことしちゃうんだよね、
はいはい、
インチキしちゃう、
かえってね、
そう、だからもうそれはもうパキッと分ける、もうそれは甘えなく、もうライターはライターとしてね存分にやって、でっていうことを徹底した結果、まあ、やっぱりずっと言葉でなく、うん、いかに周りの人に伝えていくか、はいはい、いかにうちがあの地域の人を歓待するかっていうか、うん、あそこに行っていろんなわけわかんない人がいて、うん、わけわかんないことしてるけれども、うん、楽しいなって思ってもらえて、はい、で排除もされず、はい、で一人一人のなんだかしんどさとか、はい、辛さみたいなのが緩まるねみたいな、はい、そういう空間にね、できたらいいなと思ってずっとやっていて、それが10年くらいでなんか手応えがあったのね。
やっぱ10年はそういうふうに、まあ、一旦封印した中で現場のとにかくぐちゃぐちゃっていうところを丁寧に見ていくっていうところを、やっぱ10年はかかったんですよね、そこはね、
かかりまし
たね、少なくともね、
それはもっと上手い人だったらもっと早くできるのかもしれないけど、私自身が人付き合いが嫌でバイトしながら物を書くなんて言ってた人間なんで
言ってたのに気がついた所長ですからね。
そこから自分のリハビリもきっとあったからね、10年もかかっちゃったんだけれども、まあそこまでかからずとも、とにかく目の前のというか日々挨拶するような人たちに自分たちの面白さっていうか場 の、 あの魅力を伝えて魅了していけなかったら何の意味もないっていうか、まあそれをやれてきて、それで10年くらい経ってからその2つの書くこととこの現場っていうのがだんだんつながって、あんまり肩肘張らずにもいいなって思えるようになってきた。
だからそういう意味ではそのカプカプの名前を聞くようになったのは、僕自身がもちろんその例えばノマであるとかいろんなそういうところに関心を持ち始めたっていう、もちろんその僕の時期もあるんですけども、多分それと カプカプがおそらく言語化されて出ていった時期っていうのが被るんだろうなって今聞いてて思ったんですね。そういう意味ではまあ封印されてた時期、現場をとにかく丁寧にやるぞっていう時期と、でも一定こういうあのどこかにも書いていらっしゃったと思うんですけども、こういう活動が各地に増えたらいいなって思いがを持ってらっしゃったら、やっぱ書くっていう行為が有効になるっていうか、だからそういう意味では書くことを意識し始めるっていう風なあの時期っていうか、そういうきっかけってあったんですか。あの今からこういったことをちゃんと書いていった方がいいかもっていう風に思うきっかけっていうのは、
そう、それはね、はい、あのまあ喋るきっかけは木更津で井戸端元気って、はい、あのもっとうちよりもカオスなところやってる、
はいはいはい、井戸端元気さんって、ね、名前よく聞きますもんね。
伊藤秀樹さんがたまたまこの団地の生まれで、
はい、
そう、それで、はい、あのあちらのイベントに呼んでくれて、はいはいはい、それで喋ったのがきっかけなんだけれども、はいはいはい、でもそういうことをやっていく中で、うん、あのまあ、自立支援協議会とか制度上できて、
はいはいはいはい、ありますね、はいはい、
それであのまあ、だらだら長くは勤めてたんでね、はいはい、中堅だったんですよ、うんうんうん、だからそういうところの、うん、あのなんか取りまとめみたいなのをやっていく中で、
なるほど、
そう、うん、こういうようなあの事業所がもう40とか50とかあるんだよね。でそういうところの日中活動の支援をしている事業所の取りまとめをやっ て、
まさにコーディネートしたりとか、そういう地域でいろんな方がそれ使える仕組み作るみたいなことも書かれてたんですね。
そういうネットワークを作っていく中でね、やっぱりなかなか厳しいなと。
あ、うん、厳しいというのはつながらないってことですか。ネットワークがなかなかこう、うん、点と点がつながらないって感じなんですか。
つながらないし、うん、あのうーんとね、実は孤立死があって、はい、障害がある人も、
なるほど、
うん、でそこはいろんな原因があるんだけども、はいはい、地域でそこの、うん、あその人が、あ、地域と隔絶しちゃってるっていう問題があったんだけれども、はいはいはい、その時に僕らは、はい、あの日々関わっている人間として何ができるのかっていうのを、うん、あのアンケートを取ったりしたんです、はいはい、
うん、
そしたらあのもう地域で困ってる人を見たことがないみたいなのが圧倒的に多くて、
なるほど、なかなか何とも言えない答えですね、うん、
だからその、うん、見るけれども自分の担当じゃないからとかくらいな悲惨さを想定したらもっとひどかったっていうね、うん、はいはい、もう見てないが関わっていない、うんうん、でそこからどうにね、
ある意味だから悪気も何もなく見えてないっていうことなんですよね。 それは一番なかなか問題ですよね、やっぱり、ね、う
ん、だからそれはだって地域でいていろんな困っている人がいるはずなのに全く見えてないってことなんで、でカプカプでやろうとしていることはもう地域に開いて、もう近所の人誰でも何でもいいんだ、あの困ってたらうちに飛び込んでくれたらなんとかなるよっていう、そういうものとあまりに距離を感じて、自分らもできているわけじゃないけれどもなんとかしなくちゃって思っている段階で、周り見渡したら全然そうでもなかったら、もうネットワークどころの話じゃない、だからそういうところでどうにあのみんなの気持ちを上げていくかみたいなところ
は
ね、そんなことをあのずっと考えてましたね。
あ、実際そうやって、まあね、あの自立支援協議会とかそういった場でね、ネットワークを作っていきながら、なんていうかその中でもやっぱりそのカプカプの活動って、まあ、一見分かりにくいというか、だからその分かり、ここがすごい あれかなと思うんですけどね、その分かりにくいっていうゆえに結構何でも受け入れられるような土壌っていうんですかね。だから分かりやすいところってある意味ではこういう障害の方のこういうところとかっていうふうに専門性がはっきりされてると思うんですよ。でその専門性は大事だとは思うんですけども、ゆえになんか私は困っているけどここに行っても多分受け入れてくれないだろうなみたいな空気も場合によっては出るけど、カップカップの場合って、まあ、今現在を見ていると本当誰が行ってもいいっていう、その空気を出す広い意味の福祉というか、別にその障害とか高齢とかっていうのは分かれてないような地域でやってたら、まあ、そんなあんま関係ないじゃないですか、本当は。だからその場を作っていくとか、その場をそのネットワークしていくっていうところで結構やっぱり努力というかがいったんじゃないですかね、やっぱり。
いや、そう思いますけども、うん、でも基本的にすごくシンプルで、はい、あの私たち突然ここの地域にやってきた人間で、はいはい、それが排除されずに仲間に認めてもらうというか、うん、一員として仲良くやっていってもらうには、うん、こっちがやってくれやってくれでは、はい、なるはずがなくて、
なるほど、お互いね、そこは
だって周りで困ってたら何でもしますよってこっちがもう過剰なくらい言ってって、はい、ようやくうちのことでね、何、はい、かあったら気にしてくれるっていう関係になっているわけだから、まあだからそれはひたすら、うん、あの地域の人が何かあったらっていうのをやっていくっていうか、まあ、地域の一員になるっていう ことをずっとやっていく、うん、でそれはだからもう高齢とか子供とか外国人とか貧困とかも全然関係ない、
なるほどなるほど、
何でも何かあったら来てね、はい、その代わりうちも何か困ったら頼むよみたいな関係を作っていけばいいだけの話で、でそういうことってでも障害福祉の人ってあんまそう思わなくて、障害のことに特化することが責任感だみたいなことを考えるけれども、実は遠回りだと思っていて、で地域で仲良くやっていくことがうちのメンバーのプラスになるわけだから、でそういう空気ができてお客さんに、あの愛されて、いい関係ができて、っていう風になれば固有名の関係っていうか、名前も覚えてみたいな、そうするとお客さんなんかも、あのみんなうちのバイトさんまで、あの徹底して覚えてますからね、あのお客さんのこと、名前も知っているし、その人にどういう背景があったりとか、どういうことで困ってるかみたいなことも共有するので、
ああそっかそっか、そういう意味ではあれですよね、そのなんかこうさっき、まあ、さっきというか先週ね、そのメンバーさん自身がいろんな関わり方をする手立てをさまざまに取るっていうふうな言い方もできるかもしれないけども、なんかそのことが誰にとっても幸せっていうか、
そう
だからその別にメンバーさんをそういうふうにするっていうふうなことだったらすごい、まあある意味やっぱりその支援っていうところにすごい強いニュアンスがあるけども、地域それぞれの人たちがどっかの部分では何かしら困ってたりとかっていうところをお互いなんかこう人として出会うような場っていうふうにしていくための話だから、その地域の一員でっていうことで言うと、うん、あのバックにいろんな問題があっても問題そのものが、うん、なんていうかな、こう溶け合って入れるようになるっていうところがあるのかなって思って聞いてたんですけど、あの一方でね、そのそういうふうにしていくことを、まあ、あの伝えていくっていうふうな場とかをやっていくのと同時に、逆というかね、その演劇の批評の方の仕事の観点から、今度はその、活動をね、カップカップやられて10年ぐらい経った時に、その観点からその、カップカップの現場を見た時に、まあ、極端な話それを演劇として見るというか、っていうようなところっていうのはこう どんな感じでレイさんの中でつながっていったり育っていった感じがあったんですか。
あ、そうですね、僕自身がね、演劇を見るっていうのは、あの、まあ、映画でも漫画でもいいんだけども、でもとりわけ演劇とかダンスって舞台表現って生身の人間がいて、それであの自分が想定していないものっていうか、理解できないもので、あの時折泣かされたりするわけですよ、なんか揺さぶられたり、そのわけわかんなさ、
だから自分はこういうの好きでこういう好きなシーン見れたから泣くじゃなくって、全然よく分かんないボタンを押されるみたいなことですよね。
でそれっていうのは自分が豊かになるっていうか、広がる感覚があるんですよ。っていうのは、あの障害がある人と付き合っていて、わけ分かんないことたくさんするよね、でたまに怒ったり、こっちはね苛立ったりしたり、あの笑ったりもするけれども、だからつまりは自分ってものが、あのすごく乏しいから分かんないだけであって、で皆さんあの、結構好き勝手やる、
その様子はさっき見てて自由やなと思って見てました。
なんか、あのダンスとか演劇で自分が思いもしないところで揺さぶられるのに似ていて、ということはこの人たちのわけわかんなさを世間が受け入れるっていうのは、あのそういうみんなが豊かさを持てばいいんで、今は価値観が狭いから見えないとか分からないだけで、だからそういうところをあの演劇とか舞台表現には可能性があるんじゃないかっていう、だから舞台表現やダンス、まあ、そういうものを楽しむ力をつけていくことっていうか、だから分かんないからつまんないみたいなことをよく言う人がいるんだけども、それはあの分かんないっていうのはとても面白いことを、いい機会であるってこと、だそういうようなあの表現の場としてうちはあるんだと思っていて、だから皆さんをいかにあの、地域の人とかうちに関わってくれる人に、この人面白いんだよっていうのを私たちは、あのうまく見せていく、
なるほど、
そういう仕事なのかな、
あのカプカプその、まあ、今年ね、まあ、20年目で、去年かな、そのクラウドファンディングとかもされて本出されましたよね、その雑然に生きるっていうテーマの、まあ書籍出されましたけども、まあ、そういったようにこうある種今までやってきたことっていうのを、まあ、より発信していったりとか、まあ、そのいろんなところにカップカップみたいな現場が、まあ、生まれたいなと思ってらっしゃると思いますけども、なんかこう今年というかこれからこういう活動を まあ、もっとやっていきたいなとかっていうふうな、まあ、今後の抱負みたいなものをそろそろ時間で最後ちょっとお聞かせいただけたらと思いますけど、はい、どうですか。
やっぱり僕らはいろんな手を使って今までは仕事と見なされなかったようなもの、
うんうんうん、
例えばうちの場合はそこに、はい、寝っ転がってガーガーって言ってる人も、はいはい、その人に会いに来る人がいるってことで接客だっていうように、うん、それから肥大危機の子供に興味があるんですけどって語りかけるのも接客であるとか、うんうん、もう何でも、うん、そこで面白いとか、はい、関係が生まれるんだったらそれがうちの働くだって思っているように、だけどもまだできていないこと、
うん、
これはな、うん、どうしたら、うん、これで金もらえるんだろうっていうところを、はい、いかに金にしていくかっていうの
は、まあ、それ大事ですね。だからその、ね、作業所の中でのどうしてもその決められている工賃みたいなことだけでもなく、いろんな形でのきっとその、まあかまあ、お金も含めた糧を、稼いでいくっていう方法に、まあ、現実もっと変えていかないといけないという思いを持っているということですよね。なるほどなるほど。じゃあその辺の話はすごいこうきっといろんな団体さんが悩んでるところだと思いますし、まあ、すぐにちょっと答えが出るところじゃないと思いますけども、きっとまあこの番組聞いてくださってる全国各地のまあ、その障害福祉分野で新しい働くとか開いていくって地域開いていくって活動に関心持ってる方はぜひカップカップに見学っていうか普通にフラッと遊びに、
ね、
見学も何も喫茶ですからね。
そうですそうです。
普通に遊びに行ったらっていうことだと思いますので、
は
い、
本を、
そうですね。あ、その紹介ちょっと最後にじゃあしてくださいぜひ本、はい、
あ、雑然に生きるっていう本が、はい、さっき言ったワークショップやってくる新井さんとか神代子さんも寄稿されて、はいはい、でうちのメンバーの様子やら、うん、カップカップ温度の踊り方とか、はい、写真もたっぷり入っておりますので、はい、1200円で、
はい、どこでってなるんですか。
それフェイスブックでカップカップを見てもらうと、
はい、検索してもらったら問い合わせると、はい、手に入るということなので、
はい、
ぜひぜひお願いします。ということで、2週にわたってですね、横浜旭区光が丘団地のこのカップカップの現場から、所長の、鈴木玲二さんにゲスト、お迎えしました。ということで鈴木さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてそろそろお別れの時間です。2週にわたって神奈川県横浜市旭区の光が丘団地、その商店街の一角にあります、地域作業所カプカプ、そちらの、お話をですね所長の鈴木玲二さんに、聞いてまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。ぜひ、横浜に行かれる際は、JR 中山駅、からですね、バスで、10分15分ぐらいですかね、乗って行けますし、今後ね個人的に、僕もここの場所で音楽ワークショップなどをやっていくことになると思いますので、いろんな意味でですねぜひカプカプ遊びに来ていただけたらなと思います。ということで、また来週もお楽しみに。さようなら。浅田渉でした。